大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。さあ、今週は半田拓也さんに登場していただいておりますが、半田拓也さんといえば紙芝居師でいらっしゃり、そして絵本作家としても活躍をなさり、そして保育士さんでもいらっしゃいます。そしてみんなが大好きゴリラ先生ということでご紹介させていただいております。2日目の今日もゴリラ先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずこのゴリラ先生、今日初めて聞いた方、なんでゴリラ先生なんだろうといったところからスタートしてしまうと思いますので、はい、教えていただけますか。
はい、自分もともとゴリラが大好きだったんですね。で、そのゴリラが大好きで、保育園でよくモノマネをしてたんですけども、ある日子供たちにゴリラの真似をしてたら、いや、もう竹谷先生なんてゴリラ先生だよって言われて、あ、それいいね、いただきますってことになりました。
本当に可愛いエピソードなんですけれども、ね、ちなみにこのゴリラ先生と命名されたのって何年ぐらい前なんですか？
ゴリラ先生の命名は4、5年前だと思います。はい。
そうですか。はい、もう今となってはその子供たちに感謝ですね。
そうですね。今もこんな覚えやすい名前にしてくれて、もうありがとうございます。はい。
本当にそういったこの可愛いエピソードね、素敵なエピソードを昨日からですね、ご紹介していただいていますけれども、紙芝居師本格的に始まったのはいつの頃だったんでしょうか。
紙芝居師として本格的に始めたのは去年の7月頃ですね。
で、ご出身がこの藤沢ということで、はい、この藤沢でも皆さんに紙芝居を披露する機会があるということで、昨日ちょこっとお話ししていただきましたが、この紙芝居ってどういった魅力がありますか？
まあ、そうですね。やっぱ保育園でもそうなんですけど、子供と直接関わりながら話を伝えていけて、で、その反応も見れて、まあ滑るときはやっぱ滑るんですけど、反応もありの、で、元気ももらいつつ、やれるのがやっぱり自分的には一番やりがいがあるなって思います。はい。
子供たちの反応って素直ですよね。
そうですね。つまんなかったらどっか行っちゃいますね。
はい。そうですか。まあ、そんな中でも先生、昨日の話でも少しご紹介していただきましたけれども、工夫しながらね、紙芝居披露していますけれども、はい、先生の紙芝居の特徴についてもご紹介いただけますか？
自分の紙芝居は、見てくれている人たちと一緒に参加型の楽しめる内容にすることを心がけています。うん、で、この紙芝居っていうのが、渋谷にある渋谷歌劇団さんっていうところの紙芝居塾っていうところで、先輩方にご指導していただいて、で、今の自分のゴリラ先生のスタイルになってます。
やっぱり子どもたちが楽しいって思える時間で、大人も見ていて、はい、あ、いいね、紙芝居ってっていう、はい、その輪をですね、これからも広げていっていただきたいんですけれども、生まれも育ちもということで、はい、藤沢の辻堂という話がありましたが、はい、ゴリラ先生から見た藤沢の魅力、おすすめのスポットなどがあれば教えていただけますか？
はい、地元の辻堂では人が少なめな辻堂海岸が自分は好きです。茅ヶ崎の花火大会だったり、江ノ島の花火大会は、そこから見ると意外に人も少なくて穴場になってます。で、この近くにあるその辻堂海浜公園っていうのが、いろいろな遊ぶ施設が揃ってて、よく息子とも行くんですけども、すごい楽しい公園になってますね。で、そこでのあの公園で、やっぱイベントも結構やっていて、その大きいイベントももちろんなんですけど、毎月第2日曜日に開催しているローカルマーケットとか、は、その、地元の方がメインで出店してて、この前行ったんですけど、DJ ブースとかもあって、だいぶ盛り上がってるなっていう感じがしました。今後はその海浜公園の、そういうイベントでも、紙芝居をやらせていただく機会が増えそうなので、よかったらお越しください。で、あとは、その、藤沢駅周辺で言うと、南口の東奥田公園でやってる、第4日曜日に開催されてる、E マルシェっていうマルシェがありまして、このマルシェなんですけど、すごい、本当あったかくて、その地元の人たちがメインでやってるんですけど、人の雰囲気がすごいあったかい場所で、で、ここのおかげでその自分は紙芝居師としてのなんか成長とか、そのつながりとかができたかなって思います。で、そこの、まあ、公園の近くにも、いろいろお店はあるんですけど、おすすめのお店はあるんですけど、そこの中のそのワールドパイレーツさんっていうお店が、自分が唯一一人でも行けるお店です。
そうですか、はい。いっぱい挙げていただきましたけれども、はい、やっぱり生まれ育っただけあって、辻堂愛も感じますしね。はい、そしてこの辺のその活動エリアの一つとしても E マルシェがあるということでご紹介していただきましたけれども、はい、こちらの E マルシェは、毎回先生はいらっしゃるんですか？
毎月ではなくて、出れるタイミングだったりとか、はい、そういう時に出てます。はい。
やっていて、そういったこの環境というか雰囲気っていうのも、やっぱり いいなっていうのを先生も感じらっしゃるんですね。
そうですね。主催者の方ももちろんで、出店者の方も、あと来てくださるお客さんの皆さんも、すごい温かくて、はい、人間としての成長もできるかなって、はい、思います。
そうですか。はい、なんかこう、地元でも、どんどんどんどん、そういった活動の場が広がっていくと、ゴリラ先生のこの素敵な輪も今、すごく広がっている感じですね。
そうですね。紙芝居を本格的に始めてから、はい、本当にいろんな方たちとつながることがあって、はい、もうすごいそれがもう楽しみで、ワクワクしてるんですけども、はい。
でその中でいろんな素敵な輪を広げつつ紙芝居を披露していらっしゃいますけれども、ゴリラ先生の今後の出演イベントなどゴリラ先生の情報ってどういうふうに知ればいいでしょうか。
は
い、
そうですね、イベント情報はホームページとか SNS で随時更新しているので、その紙芝居師ゴリラ先生で検索していただけると出てきます。あ、
そうですか。はい、もう簡単なワードで出てきますね。
はい、すぐ出てくるんでよかったら検索してみてください。
わかりました。はい、今後の活動もどんどん広げていく予定ですか？
そうですね。やっぱり自分の夢は湘南藤沢から、まあ、まず日本全国行って、その後はやっぱ世界を目指したいんで頑張ります。
そうですね。はい、本当にこういったゴリラ先生のような夢を持ってそれを実現し、で次に次にということでね、目標をどんどん持って進んでいらっしゃる方っていうのはやっぱパワーがあって、そして皆さんも応援したくなるようなね、そんな存在だと思いますので、引き続きゴリラ先生の紙芝居もそうですしね、活動もぜひ注目していただきたいと思います。さあ今ちょこっと目標夢なども語っていただきましたけれども、はい、今後のゴリラ先生の目標ビジョン夢などについて具体的にお話ししていただいていいですか。
はい、あ、わかりました。まず地元藤沢を盛り上げていきたいなっていうのはまあもちろんあるんですけど、藤沢発信の紙芝居師として日本全国盛り上げていきたいなと思ってます。で、紙芝居をその多くの人にやっぱ知ってもらって楽しんでもらって、今後はその学校の授業とか大人向けのイベントとかでも活動のフィールドを広げていきたいなって思ってます。あと個人的には絵本作家としても動いていきたいな、やっていきたいと思ってます。はい。
ということはどんな形でもゴリラ先生が描いた絵とか、はい、ね、紙芝居を私たちがこう目にする機会が、はい、なんだか今後もっともっと増えそうな感じがしますしね。皆さんも今週の放送でゴリラ先生の存在をがっつりと掴んでいただいたと思いますので、引き続き楽しんでいただき、そしてゴリラ先生も皆さんとの交流をね、楽しんでいただきたいと思います。さあ、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいにゴリラ先生からメッセージお願いいたします。
はい、自分は夢を運んでます。紙芝居を見て何を感じてもらうかはわからないんですけども、大人も子供も一緒に楽しめるパフォーマンスを目指していますので、よかったら見に来てください。お願いします。
ありがとうございます。今後の活動はホームページなどで載ってるということでね、先ほどご紹介もありましたので、もう皆さん早速検索をしていただきたいと思います。さあ、今週の大好き藤沢のコーナーでは、保育士でいらっしゃり、そして紙芝居師、絵本作家ということで活躍もされています。ゴリラ先生こと半田拓也さんに登場していただきました。今週は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。